はい、長年寺テレフォン法話です。前回フランスでのテロ事件に触発されて宗教とテロについてのお話をさせていただきました。その法話が流れている間にイスラム国と言われる組織による日本人人質事件が勃発し、私たちにとってますます無関心ではいられない問題となりました。野蛮で卑劣な行為と断罪するのは簡単なのですが、人質の命がかかっているのですから、何とか助け出せないものかとハラハラしながらニュースを見ています。湯川さんは殺されてしまいました。後藤さんの命だけでも救う手立てはないのかとの願いは、イスラム国に拘束されているヨルダン軍パイロットの命も条件に入れられたことにより、ますます複雑さを増してまいりました。ヨルダン政府に全てを委ねるより策のなくなってしまった日本政府ですが、その発言は大変神経を使っていることがよくわかります。ヨルダン国王、ヨルダン政府、ヨルダンの世論、そしてイスラム国を過度に刺激しないこと、それだけでなく日本の世論も意識しています。他に配慮しながらの発言は非常に難しいことがよくわかります。特に利害の絡む問題で対立するどちらをも配慮しなければならない発言は至難の業です。フランスの新聞社襲撃事件では風刺画の存在がその事件の動機に大きく関わっています。社会風刺はその当事者やその周辺をひどく傷つける場合があります。例えば新聞の風刺の効いた短いコラムなどで仏教の現状を揶揄した記事が載ることがあります。私はそのようなコーナーなのだから言い過ぎではないかと思いながらも聞き流すことが多いのですが、人によってはひどく憤り新聞社に抗議をすべきだという人もいます。ただ今回の場合は一言一句が人の命に関わる可能性のあることですから、慎重の上に慎重を期すことが肝要です。外交問題は常にその配慮が欠かせないものと思います。その反面、社会やマスコミが例えばイスラム過激派のようないわゆるこわもてに対する発言を自粛するような局面になることは健全な社会状況とは言えないような気がいたします。国の違いや宗教の違いに不寛容な社会はとても住みにくい社会だと思います。今回の事件は風刺画問題など悩ましい事柄も多くありますが、私たちがイスラム社会を知る上での大きなきっかけとなったのではないかと思います。尖った非難や断罪で済ますことのできない状況はむしろ私たちの思考を育ててくれるような気がいたします。次の法話テープの交換は2月16日です。